Honda City Information
教えてスターシニア。この時間は三田市生きがい応援プラザスタッフの皆さんが出会われた障害学習や趣味、仕事など様々な場面で生き生きと活躍するシニアをご紹介してまいります。健康に過ごすための情報もお届けしますので、毎月第3木曜日のこの時間、ぜひお楽しみになさっていてください。今日はオカリナハーモニー高平、そしてあーいいねクラブ、こちらの倉敷ゆきのりさんにお越しいただきまして、オカリナの魅力、音楽仲間と一緒に過ごす時間についてたっぷりと伺ってまいります。ではよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
お願いいたします。じゃあ倉敷さん、まずはですね、はい、オカリナという楽器について教えていただきたいんですが、はい、今日はあの愛用の楽器、はい、大きなトランクも持ってこられました、はい、そして放送のお聞きの皆さんもテレビや雑誌でオカリナね、ご覧になったことがあると思いますが、あのテーブルの上にはとっても綺麗な、うん、はい、そしてまた可愛らしいあの楽器がコロンとした感じでありますけど、ご紹介ください。
はい、あのオカリナはですね、イタリア語で小さなガチョウという意味を持つ楽器なんです。
ガチョウ、
見てもらったら分かるように、はい、大きなちょっとガチョウがこうどういうんですか、水辺に浮いて泳いでるような、形をイメージされてますので、そういう形で言われてます、
はい、
土でできてるんで全て銅器なんです。それで、柔らかくて温かい音の出る、はい、のが特徴です、
はい、
息を入れると誰でも簡単に音が出るので、初めの方でも、はい、初めてでもですね、あの取り付きやすいような楽器になっております。
あ、は
い、
そうですか。じゃあ誰でも、うん、あの吹けばドレミという音は、はい、指をこう教えてもらったら出るわけですか。
はい、そうです。
そうですか、はい、あの私はね、陶器でできてるって知ってたんですけど、ご存じない方もね、はい、中にいらっしゃると思いますが、はい、音が出しやすいというのは本当に初めての方にとってはありがたいですね、は
い、そうなんです、
はい、
服にすぐにね音が出せるんですけど、うん、あの服力によって少し音程がね、はい、変わるんです。
あの
弱く吹くと、はい、正規の音から半音ずれた音になります。
そうなんですか。
それで息を強く入れていくと正規の音になります、はい、それからまた強くもっと入れると、はい、半音高くなって、その後音が出なくなるような楽器なんです。
あ、そうなんですね、はい、じゃあよくね、縦笛でね、私たちも経験ありますけど、はいはい、その開いている穴を指で押さえるだけでなくて、うん、息の強弱でも音が半音ずつ変わる、
変わります、
はい、そうですか。
でも、まあ、あの普通にあの息の調整をすれば、そんなに難しい、自然にすぐどういうんですか、慣れて自然にその音をつかめる形になります。ただ高音の高いところ、それから低音の低いところ、そこは非常に注意してやらなくなって、間はものすごく備え大した息の使い方はいりません。
あ、そうですか、はい、音域のことなども伺いたいですね、うん、はい
はい、音域ですね、
はい、
音域はですね、通常の舌のドシラ、ラから、下のラから、ずっと、ラシドレミファソラシドレミファまで出ます。だから、オクターブ半ちょっとぐらいですか、はい、だからそれぐらいの音域なんです。
はい、ということは、オカリナで一曲を演奏できない場合も、
うん、そうですね、うん、調を変えてほとんどする場合が多いんですけど、そんなの場合だったら、もう一応オクターブ高い楽器を使って、それでその音を出すということも、編曲の中でしてもらってますんで、だから編曲する人は、この楽器はここまで出ないということが分かっているので、はいはい、その音は出ないなと思ったら、違う楽器の上から、担当する人が出すような形になっていると思います。
じゃあ、はい、今日お持ちいただいているので、早速ちょっとその音域とかいろんな音を出していただけますか、はいはい、お願いします。
それではですね、はい、普通の、ACU ちょっといいですか、
はい、今ちょっとね、実質からマスクをしてお話を伺ってますが、はい、服にはマスクではちょっとできないので、は
い
は
い、
はい、今準備をしてくださってます、
普通の、音階ですね、
はい。 ですね、優しい音ですね。
それからですね、は
い、
オクターブ、
すごくちっちゃいのが出てきましたよ。
これからオクターブ上ですね、
はい、確かに、はい、
っていう感じですね。
持ち替えて2オクターブを演奏してくださった、
はいはいはい、それからですね、またあるんですよ、はい、
もう一つね、持ってきて、はい、一つと言わず四つぐらい、今日四つか五ついろんなところから手品のように出てきます。はいはい、ちょうど今度は、うん、普通のドライヤーぐらいのサイズになってきますね。
ね、さっきの普通の音程から1オクターブ下ですね。よく合う楽器ですね、
はいはい、そうですね、はい、最初に吹いていただいたのよりももう1オクターブ低いのが今出してくださった、
それからです
ね、ハンディドライヤーぐらいの大きさでしたね。続いて今度はちょっと何しろ陶器でできているので、それと大きいので、わー出てきました、ホラガイぐらいの大きさですね、
はい、これは、はい、今の音程からまた1オクターブ下なんです。
あ、もう1オクターブ下、はい、はい、すご
い、っていうような楽
器なんですね。うわ、すごい懐の深いお父さんのようなイメージのオカリナが出てまいりましたね。うわ、まだまだでもあるんですよね。
あるんです、はい、その間にですね、ソプラノの F、 それでからソプラノの G、 それからそのドレミファに対して下に、アルトの G、 それからアルトの F というのがあります、
はいはい、
今日はアルトの F を持ってきてるんですけど、
あ、まだお持ちいただいてますか、はい、
アルトの F です、はい、これアルト、
あ、先ほどとあまり大きさ、先ほどと言いました、ね、ドライヤーぐらいと同じ大きさで、
これはね、はい、一番全部押さえて普通はドの音なんです、でこれは全部押さえたら F なんで、 AF なんでファの音から始まるんです。
あ、
ドレミファになってますけど、音自体はファから始まる、はい、
そうなんですね、
これがアルト、はい、通常のよりか、低いファから始まるんですね。それからですね、
はい、まだまだあります。すごいすごいすごい、はい、
これが G 管言ってね、ソから始まることです、これはほとんど変わらない、さっきのと一音違うだけなんです。さっきのはファから始まる、
始まって、
これはソなんです、
ソから始まる、
うん、これがソ、でこういう楽器で、ですね、アイネ・クライネ、モーツァルトの曲はですね、7つの楽器で演奏したんです、だから、ですね、音程が、音の幅がね、ものすごくできます。だから聴いてる方にも結構なインパクトを与えることができますね。
そうでしょうね、はいはい、今こうやって音を聞きながらご説明いただいたので、はい、本当によくわかります、ということは今もお話があったように複数のオカリナを使えば聞き応えのある演奏になるということで、そして倉敷さんはグループで活動されていらっしゃるということなので、はい、ちょっとそのグループのお話もご紹介いただけます、はいはい、今日はスタジオ前に応援される方がいらっしゃってますけれども、は
いすいません、ですね、はい、今は有馬富士センターでオカリナハーモニー高平、
はい、
それからアーイーネクラブというグループで、はい、活動してます、
はい、
まあ一人で吹いても楽しいんですが、みんなと一緒に演奏できるところがオカリナの良さだと思います。それでですね、はい、当初はオカリナハーモニー高平は、近所の仲間、まあ言えば年をいってね、いつまででも、歩いてでもこう、はい、演奏一緒にこう来てできるようなね、はい、ことを思って地域の高平地域ですね、そこで発足しました、
はい、
それでアーイネクラブは、はい、アーイネクライネをみんなで弾こうやないかいうことで始めたんです、それでなんでかいうと YouTube でですね、はい、一回こう聞いてみたら、あ、素晴らしい演奏できるんやなと思ってね、それでオカリナっていう楽器はすごいなと思いましたね。それでどういうんですか、ここでもそういうクラブを作ってみようと。それで誰かがアイネクライネ弾くんならグループ名はああいいねがええねと言い出してね
それで楽しいですね、言葉遊びになりましたね。
それでそういうね、ああいいねを作ろうということで、アイネは、まあ、クラシックを大体中心にね、演奏します。それからタカヒラはいろいろな曲をやって、老人ホームとか、はい、それからいろいろな施設に演奏に行ったりねしますんで、それでそういうところで、頑張ってます。それ
から今ねおっしゃってたその、はい、ああいいねクラブの皆さんで、はい、モーツァルト の, はい、アイネクライネのハトムジークを演奏されるというところから、はい、グループ名がついたと伺いましたけども、はい、夢が終わりと聞いておりますが、はい、ちょっとご紹介ください。
ですね、発足して、ですね、100人の、アイネクライネ演奏をやりたいなと。
100人
でね、
おーすごいすごい、はい、
それはですね、コロナの時期に強制センターもどこも施設が使えなかった時に
ね、
強制センター の, 風のミュージアムがありますね。
ございますね。
そこで外で距離を取って練習するならいいだろうということでね、
はいはいはい、
でコロナの時に、はい、みんなそこへ集まって、それまた4月の寒い時期でしたね。その頃にみんな集まってそこで練習したんです、
はい、
その時にやっぱり、あ、自然の中で演奏するのいいなということで
ね、
それで、もともとアイネクライネを全員100人以上集めて演奏したらどうかなっていうね夢ができまして、それでね、そういう夢を持ってみんなで頑張ってます。
そうですか、はい、屋外で100人の皆さんが吹くオカリナ、本当こうね、イメージしただけでもとってもワクワクしてくる夢を持ってらっしゃいますけどもね、現在は何人ぐらいいらっしゃるんですか。
現在ね、残念ながら15人ぐらいなんです。
まだちょっと少ないということで。そうなんですね、じゃあもうね、ぜひ夢の実現に向かって皆さんの練習頑張れて、はいはい、100人、ね、お一人ずつが声をかけていかれて、またそのお一人が声をかけてくださったら、あっという間に ね、広がっていきますからね、じゃあお仲間も集めていかれるということですね。
やっぱり参加することに意義あるぐらいでね、気軽な気持ちでね、参加してもらったらいいんですけどね、
はいはいはい、先ほどもちょっと触れてくださいました、サークルではクラシックを練習されることが多いと、
はいはい、
それは例えばどんな曲を。
クラシックでも、もう本当のクラシックはアイネクライネですね、
はい、
それが第1楽章から第4楽章までね、今やっと
すごい、
4楽章まで、みんなテンポは遅くするんですけど、いけるようになってきました。それからですね、他にはポピュラーな曲で、ちょっと待ってくださいよ、さあね、リバルディの四季ね、
はい、
これが中間を使うんですけど、春と冬をやってます。冬がいいですね、リバルディの、
はい、
それからマルセリーノの歌、バラのメルエット、それはビビリバルディブーとか、ームーンリバ、それにハイホ、白雪姫が出てくるね、それにジプタ、
いいね、はい、
それから星に願いを、それからカノン、それから私を泣かせてください。有名ですね、この曲は非常にいいです。大体今持ってるレパートリーとしては、これぐらいのレパートリーで、はい、演奏してます。はい、
そしてその、オカリナハーモニー高平の方では、いろんな施設に行かれるので、お年目された方々にも分かりやすい曲を選んでらっしゃる、はいはい、グループそれぞれの持ち味があるということですね。
はい、そうですね。
そして今おっしゃった夢、100人でモーツァルト演奏する大きな目標もありますけども、
はい
はい、なかなかこのやってみたいけど難しいと感じる方も中にはいらっしゃるんじゃないですか。
そうですね、やっぱり難しく考えずにまずはやって手に取ってやってみることが大事ですね、はい、それでなかなか楽器なんで私に合った楽器に巡り合うのが難しいんでね。
そうですね。
だからやっぱりどういうんですか、きっちりしたところでこう 試し吹きなんかできるところでやればいいと思うんですけどね、はい、なかなかそれがないんです、
ね、このご時世は難しいです ね、やっぱり口に当てるっていうことで、
それからまあ、私はね、最初はプラスチックから始めたんです。
そうなんですか。
というのはね、はい、いつやめるかわからず、できるかどうかいう自信がなかったんですね。それで、ちょっとないそれを吹いてて、あ、これやったらできるなと思って、まあ、値段にしたら2万円か3万円ぐらいのね、もんを購入して、
陶器だったら、
それで始めましてね、始めはそうやけど皆さんできるかどうか不安やと思いますんで、
うん、そうですね、
初めからね、あんまり上等なんこうで、ね、うん、やめるんだともったいないんで、
そうですね、
だから初めはプラスチックぐらいから始めてもええと思います。
そうなるとぐっとハードルが下がって、
そうそう、もう3000円ぐらいから、ね、
いいですね、あるんでね、あ、そうですか。
でもやっぱり練習してやってたら物足りんようになってくるから、どうしてもそこは買い替えな仕方ないなと思いますね。
ということはご自分にも合ってるってことだから、はいはい、一歩前に進もうという勇気も出てきますね。今ちょっと出てきました、その最初はプラスチックから始めるとおっしゃいましたけど、倉敷さんとオカリナとの出会いをぜひちょっとご紹介ください。
私はね、ギターをね、もう半世紀ほどやっとるんですけどね。
そうなんですか。
中学の2年ぐらいからね。兄貴がね、もう、はい、ギターを持って帰ってきて、
ご兄弟で、
それで、これギターやろうかと思って、はい、もう中学の頃からやってね、その頃はまた楽譜もなかったし、ギターだけがあってね、調弦もどないしたらいいかわからんとかいう時代でそれでもまあなんとかやって、はい、それで、ここのゆりの木ギターいうところにね、10年くらい、
ね、
お世話になって、
はい、
定年になった頃に指を痛めてね、腱鞘炎とかね、なって、はいはい、どうしても一人でその最後やってたんですけど、取り合ってたんですけど、指がどうしても違和感になって、
ちょっと残念ですね、
このままいくとちょっともったい、潰れたらね、あれなんで、それで、はい、ちょっとゆりの木ちょっと卒業させてもらって、はい、それから、オカリナやったらみんなで、まあ、ちょっとできるやろういうことで
始めたんです。そのオカリナは前からご存知だったんですか？
若い頃に一回触ったことあるんですけど、はい、その頃はもうギター一本やったんで、もうオカリナはその時にかじったのが、ちょこっとね、やりましたね、
そしてギターを卒業されて、でもすぐじゃあ何か楽器をと思ったので浮かんできたのがオカリナ、
オカリナですね。それからですね、尺八もその1年後に始めてね。
そうなんですか。
今もシルバーの尺八の練習を途中で抜けてきたんです。
あ、まあ、申し訳ございません。そうだったんですか。
いろいろとね、
じゃあ楽器はいくつか今、じゃあ尺八とオカリナと、
ギターと
、
ありますね。
そうなんですね、オカリナはそうすると、その今はお仲間でやってらっしゃるということだから、そこのこう発展していったのはどんな流れになるんですか？
ね、流れはね、シルバー人材センターにもオカリナのクラブがあるんですよ。
そうですか。
それからさつき会言ってね、これはフラワータウンの方にありまして、そこで最初はね、わからないから、シルバーのオカリナサークルと、フラワータウンのオカリナサークルでだいぶオカリナを練習させてもらいました、
はい、
それからその中では物足りないということじゃないけど、合奏で大きな曲をやってみたいと、
はい、
それとなると YouTube でですね、一回聞いたアイヌクライネが頭になってですね、
あ、先ほどから、何度も出てますけど、
これはすごいな、これができたらいいなと思いましてね、
やっぱりものすごく印象深かったですか？
そうなんです。それでそれをやるのに、とりあえず楽器集めて、とりあえず人も集めて、やる人、それで音楽っていうのが本当の白紙の中に色をつけていくみたいにね、バスがあって全部あって、
そうです、ね、
案外ね、カラオケでやる人も、それ悪くないんやけど、カラオケでやる人も多いんです、伴奏入れてね、そういう人ね、ただそれが物足りないというかね、そんなんで全てを 自分らでバックも全部手作りの音楽をやりたいという思いがありまして、それでそういうアイネクラブとか高平とかを、作っていったんですね。
そうなんですね、ということは長年クラシックギターに打ち込んでいらしたけれど、ちょっと指 の、調子もあれなので卒業されて、誰もが気軽に演奏できるオカリナ で、お仲間と一緒に演奏してみたい、倉敷さんにとってグループ目標で、皆さんとする喜び感じない特別な趣味となんか言えるような感じもするんですけど、今伺ってると、
そうですね、やっぱりね、みんなとどういうんですか、各人が自分の受け持ちを一生懸命やって、それでその曲ができるっていう喜びね、それからやっぱりやってる時にね、やっぱりちらっと目が合ったり、こうやとかいう時にね、ピタッと音が合った時にね、それは素晴らしいあれですね、内容ですね。
合奏の経験の終わりの方はきっと今ね、うなずいてらっしゃるでしょうね。
やっぱりね、一番大事なのはやっぱりハーモニー、その和音がね、ピタッと音った時ですね。
これはもう言葉では尽くせないような気持ちよさもありますよね、
それがね、こう移動しながら曲が流れていくっていうことがね、非常にいいですね、
お仲間の皆さんもかなり積極的ですか、
そうですね、もう 朝のね、9時から練習するんやけど、みんな9時にね、ピタッと集まって、もう休憩もせずにね、でもう休憩するんやったら練習しよういうような形でね、ほとんどあれですね、私がどっちか言ったらもう休憩10分取るとかね言わないと休憩しないぐらい頑張ってますね、
例えば練習はどんな感じで進んでいくんですか。朝9時に集まりました、
初めにね、音階練習して、
音階練習、
それから、和音の練習したり、
次は和音で、
それから曲に入っていくんですけどね、とりあえずさっき言った曲を、レパートリーとして持って帰る、曲をさっと流して、それで1時間ぐらいはアイネクライネに最後時間を投入してやるような形でね、やってますんでね、で
その時に個々に持ってこられる、オカリナというのは、さっきご紹介いただいて、いろんな音程のある、 それをバラバラに、あえて皆さんに、じゃああなたはこれにして、っていうんですか、
ほとんどの人がね、自分のパートの楽器は買ってね持ってます。
基本的なものも一つあるけど、パートのものも、
持ってます。
つまり複数持ってます。
持ってます。
わ、すごいね
中には4台とか、うちの家内も5台ほど持ってるかな、
そうなんですか。それはやっぱり欲しくなってくる、
どうしてもみんなで合奏してたらね、自分だけがそのパーというわけにいかないからね、やっぱりソプラノしたいとか曲したい人はね、順繰りに上げてあげないとあかんから、やっぱりそればっかり言うのにはね、ちょっとかわいそうなんで、これこは曲吹きたいような曲があったらその人にね、やってもらうと、やっぱり他の人も楽器持たなあかんいう形になってくるんでね。
そうなんです、で作業、さっき見せていただいた大きな大きな、一番低い音の出る、あれはどのぐらいの重さあるんですか。ちょっと重そうなんですけど、陶器だから、
それともね、3キロほどやと思います。
3キロですか。ちょっとでも3キロは演奏の時間長いけど大丈夫ですか。
手がだるくなりますね。
やっぱりそうですよね
そうです。
でも楽しみながらやってらっしゃるということで、ちょっとじゃあ今後の活動の予定についても教えていただいていいですか。
そうですね、仲間を増やしたいですね。さっきも言ったように100人の仲間を集めて風のミュージアムでモーツァルトを演奏するという目標に向け、ともに練習してくれる人を募集したいですね。
そうですね、
初心者でもね大丈夫なんで、また入ってきたらいろいろ説明して、高校ですよというね、話をしてまた指導もしますんで、でちっちゃい子から、高齢者までどなたでも歓迎します、メンバーが増えればさらに厚みのゼロとなりますし、一回その100人での演奏がね実現するといいんで
ねえ、
それでメンバーの気持ちをね一つに合わせると、全体をまとめて、これ思ったんですよ、指揮者が必要やいうの、特にね、
私
指揮者がいないとやっぱり10人以上の演奏になるとね、一人一人のやっぱりテンポが違うんですよ。
そうですね、
それでどうしても指揮、私が指揮するか、これバス BB バス一番大きいのを吹くか、だいぶ 迷ったんです、うんうん、あの去年の、ね、文化祭でね、アイヌフラにした時にね、はい、でやっぱりみんなあのクラシックさん入っあのバスなかったら寂しいし、うんうん、バスやってくださいよから、
はい、
その代わりあのテンポはちゃんとできるんやないという話でそれで、まあ、その時はね、あのバスしたんですけどね、そのやっぱり指揮者がいないと音楽がこう土台が
そうですね、
ゆらゆらしてる感じがしたね、
リズムっていうのはね、
そんなところでやっぱりあれですね、あの指揮者もあの増やしたいし、パスする人ももっとね、あの増やさないといけないなというふうに思いました。
う、は
い、
そうですか、
はいはい、
そして今日は、うん、あの演奏の様子を聞かせていただける CD に落としてらっしゃるのを、はいはい、まずちょっと、あのお伺いしたいと思うんですけども、はい、これはいつ頃撮られた分ですか、ね、演奏されたのは。
サンタコータでしょうか、
はい、
あ、いや、それはね、私の家で、あの地域の人は練習してるんです。
あ、そうなんですね。
家であの録音ね、うん、あのしてもらって、
ええ、
それを CD にしたんですけどね、
はい、うんうん、じゃあちょっとご一緒に聞いてまいりましょう。
はいはい、ええ、はいはい、
尺八のような音色ですよね。
あれはね、私は尺八吹いてるんです、はい、他の人がオカリナ吹いてるんです。だから尺八とオカリナ、
はい、じゃ最初に出てきた音は尺八で大丈夫。失礼いたしました、は
い、す
み
ません。
いえいえいえ、はい、でもきっと今のね、お聞きになられて、いや、ご一緒にしたいなと思ってらっしゃる方もあると思います、はい、どのようにあの加わればいいですかね、教えてください。
あのですね、オカリナホーハーモニー高平は、
はい、
あの有馬富士矯正センターでですね、毎週日曜日9時から12時まで練習してます、
はいはい、
ですね、見学に来てください。
見学ね、そうですね、はい、
そうですね、はい、またあのもしくは事務所、079-0795691199に電話してください、
はい、
また、市民活動情報センターキッピーネットに情報が、記載されますので、はい、そちらにも、検索してみてください。
はい、わかりました。
気楽にお願いします。
そうですか、はい、オカリナハーモニー高平は有馬富士矯正センターで毎週日曜日、うん、さっきおっしゃったように朝9時からもう皆さん集まってピシッと来られて、お昼までぜひ、ね、その様子を、ね、見に来ていただきたいですね。
は
い、
そうですね、
はい、で、詳しくは事務局の方にまたお電話いただいても大丈夫ということで、
はい、そうですね、
もう一度電話番号を申し上げましょう、079-0795691199 079-569-1199 までお電話ください、うん、そして市民活動情報サイトキッピーネットに情報が掲載されるということですから、そちらもね、はい、ぜひ検索して見ていただきたいと思います。ありがとうございました、はい、本当に趣のある温かいね、皆さんの気持ちが一つになる、はい、そんな瞬間聞かせていただいたように思います。倉敷さん、今日は素敵な演奏のお話、はい、そして演奏も、はい、音色も聞かせていただきまして、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。どうも。
今日はこの時間はオカリナハーモニー高平、そしてあーいいねクラブの、倉敷幸則さんにお越しいただきまして、オカリナの魅力、音楽仲間と一緒に過ごす時間について伺ってまいりました。教えてスターシニア、この時間は生涯学習や趣味、仕事などさまざまな場面で生き生きと活躍されるシニアの皆さんのご紹介、健康に過ごすための情報をお伝えしてまいります。三田市生きがい応援プラザは生き生きと輝くシニアの皆さん応援しております。ぜひキッピーモール6階にお立ち寄りください。ホームページは三田市ホット、こちらで検索してください。次は3月16日の木曜日午後3時10分からお送りする予定です。次回もぜひお聞きください。